問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りします。
ももいろクローバー Z です。
最近変わったよね。
仕事も人付き合いもね。
あれちょっと胃がキリキリ。
それストレスのせいかも。
ストレスが胃に来たら太田漢方胃腸薬2神経性胃炎に効く第2類医薬品です。
桃色の味方で
人生は桃色だ。
落語家の林家つる子です。人生初の全国ツアー日本全国つるうらうら第1弾は全国8カ所回ります。私が監修しました全国ツアーオフィシャルグッズも販売しております。ぜひグッズを持ってツアーに来てね。詳しくは TBS ラジオつるうらうらイベントページをご覧ください。
子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、私が大変お世話になっている高田文夫先生が6月25日に喜寿77歳を迎えられました。そこで何かいいプレゼントはないかと考えたところ、まあこれは手作りがいいだろうと思い、マネージャーの山口さんと共に陶芸教室に行ってきました。お茶碗作りました。喜んでくれるかな。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということで、まあ、ちょっと高田先生の話はね、後で撮っておくとして、まあ、花田雄一再婚すんの？ビッグニュース飛び込んできたね。いや、なんかさ、世間的にはさ、雄一なんてさ、もう本当にさ、世の中のさ、味噌カツみたいな扱いされてんじゃん。でもさ、数々のさ、美人と浮き名を流してるじゃん。すごい男だよね。だってこいつ何で食ってるかもわかんないよ。靴を作っているらしいで食ってんだよ、こいつ。とんでもない令和の怪物だよ。だってさ、なんか俺だったら講談師ですとかさ、タレントさんだったらタレントさんねとかやるじゃん。なんか肩書きがふわふわしてんのにさ、女性なんてシビアじゃん、そういうの。で、それを数々の美女とさ、不倫したりとか結婚したりとか、こうやってまたまた再婚かとか、すごいよな。渋谷の焼き鳥屋でキスって書いてあるよ。高田先生が生まれたとこだよ、これ。高田先生がぼーっとしてたら、雄一がキスしてたよ、お前。ぼーっとはしてないだろ。で、じゃあちょっとやっぱさ、ゆういち面白いのがさ、俺やっぱゆういち面白いし好きだなと思うのはさ、なんかこうさ、前回もなんかさ、な、本当かどうかわかんないよ、週刊誌の言うことだからさ、不倫のやつかなんかでさ、不倫相手かなんかがさ、お前誰だっつったら、まだ花田ゆういちだって相手が知らない頃だよ。僕の名前ですか。花田ゆういちですっていうところをさ、あいつさ、花田のゆういちですって言った。清水の次郎長みたいに言うなよ、お前。平野仁吉、神戸の長吉みたいな。何その、胸郭で、いつから花田の雄一に改名したんだよって、そのやっぱ脳をつけたら面白くなっちゃうから、神田の伯山ですよ。生島の広志に伊集院の光ですよ。何そのちょっとのことを面白くしちゃうっていう。天才だなと思ってね、こういうとこなんだな、みんなが好きなの。で、今回もさ、その週刊誌がさ、まあ、なんか、いきなりこう突撃したから、いや、ちょっとそれはもうメールで回答してください、みたいな、いきなりは答えられません、みたいな。まあ、それはそうだよね。で、後日、メールで、みたいな、以下の回答があったと。まあ、だから、何々さんっていうさ、もともと、テレ東のアナウンサーの方か、今でも女性でやってるアナウンサーの方と結婚するにあたって、本当なんですかとか、その週刊誌が質問したら、質問していただきました件につきまして、いずれも、私的な領域に深く関わる内容であるため、個別の事実関係についての詳細なご回答は差し控えさせていただきますって書いてあるの。私的な領域に深く関わる内容であるためってさ、 皇族かお前はっていう。もう大したことのないライトフライをさ、背中で取る一郎ぐらい面白いな。だからでも本当おめでたい内容だからね、頑張ってほしいっていうかね、もう頑張ってるとか、だから世間の人たちがなんかいろんなこと言うけど、まあ、余一って結果出しててモテモテなんだなっていうところ、やっぱ動物だから、人間つうのはさ、いろんなやんよやんよ言ってるやつよりも実際にモテてるって方が、動物としてやっぱ余一すごいなっていうね。うん、俺よりもはるかにやっぱいい男だな、なんてこと思いました。で、高田先生のその話なんだけどさ、なんでついでみたいに言うんだよ。余一の話一通り終わったんじゃないんだよ、お前。高田先生に、なんかそのさ、やっぱお世話になってるんですよ。普段から飯おごってもらったりとかさ、まあ、いろんなプレゼントとかも俺ももらうの。で、それも的確でいいプレゼントなんだ。ありがてえなと思ってさ。で、ただ俺がなんかね、問題なのはね、僕は希代のプレゼントベタなんですよ。で、考えたらさ、講談師になって1年目の時にさ、まあ、お中元、まあ、プレゼントじゃないけど、うちの師匠に一門全員で、まあ、品を渡すみたいな感じでさ、で、別々に渡すんですよ。だから、新口は、新口の格があるから結構高額なものを渡しておくって、二つ目は、まあ、ちょっと中ぐらいのもんで、もう入りたての前座ですから、僕一年目。1000円以下って言われたの。1000円以下のお中元の商品でないじゃん、普通に考えたら。で、これどうしようかなと思った時にさ、でも入りたてですよ、その時数ヶ月ぐらい。まあ、喉にいいから、蜂蜜いいんじゃないと思って。で、俺蜂蜜をさ、こうやって持ってったんで、外のしでなんかこう、なんかお中元とか、当時全名松之丞だから、師匠へ松之丞とかってやるんだよとか言われてさ、はい、わかりました、つってさ。で、俺もさ、その、1000円以下の蜂蜜だから、そんな箱とか入れてくんないじゃん。だから、普通の剥き出しの蜂蜜に、外のしで、だから、絵本の金太郎みたいな感じで、外のしでお中元って書いたやつを、こう渡そうとしたらさ、その教育係の姉さんがさ、松之丞何それ何持ってきたって今日お中元つって。はい、1000円以下って言われたんで、喉にいいと思うんで、蜂蜜持ってきましたって言ったら、蜂蜜？ダメでしょ、そんなの。何考えてんのって。え、だって、喉にいいですよ。私ね、あなたがね、そういう風になるんだろうなと思ってね、別の買っといたから、これでやっときなって言って、その蜂蜜はもう家で食べなって言われて。はい、って言ったんだけど、未だに、なんでダメなのかよくわかんない。蜂蜜。だから俺さ、もう家でさ、その食いなって言ったからさ、夜さ、バターロールに蜂蜜塗ったらうまかったよ。マジダメだ、わかんねえな、ってずっと。で、したらさ、最近さ、妹弟子のリカーがさ、なんか師匠にさ、毎年なんかお中元の時期はもう夏で暑いからさ、あいつなんかミニ扇風機とか送ってんだよ。で、うちの師匠もさ、リカーは偉いな、毎年変えてな、なんか俺のためにこのミニ扇風機だ。これで暑くならない今年の夏は、つって。えらい喜んでんの。昔の俺だったらミニ扇風機なんか持ってったら踏み潰されてたよ、お前。蜂蜜で怒られてたんだよ。ダメだよ、蜂蜜じゃって言われたの、俺。蜂蜜で怒られてんだよ。もう勝利一問もえらいかったな、と思って。で、その後、神さんと、あれ、いつ頃だったかな。うちの神さんと付き合う前ぐらいの神さんの誕生日の時に、まあなんか、飲み屋かなんか二人きりで入って、誕生日だから、つって、はい、これ、つって。で、まだ神さんなる前だな。だから、付き合う前だから。で、なんかこれプレゼント持ってきたよ、つって。で、なんか別に俺も気があるみたいな感じでやりたくなかったから、っていうのもあるって言い訳なんだけど、誕生日プレゼント乗り渡したんですよ。したら、なんでって言われて。なんか深い意味があるのって言われて。いや、美味しいから。この海苔美味しいから、すごい喜ぶと思ってって。なんか怒って帰ってったんだよね。女心って難しいなって言って。海苔じゃないのこれ。で、作家の佐藤健二さんに聞いたら、そこはオリーブオイルですよ、せめてっていう。それか高級な塩って。いや、でも違うんです、佐藤健さん。栄養はこっちがあるからって。栄養の問題じゃないですよっていう。イメージの問題ですっていう。で、そのと、プレゼントベタだから分かんないだから俺も。で、だから今回記事のさ、高戸先生の77歳のお祝いみたいな感じになるでしょ。たださ、本当にこれ知らなかったんだけどさ、串とか送っちゃいけないんだって。これ皆さんリスナーも知らない人多いでしょ？で、なぜかっていうと、なんか、串が、なんか、苦しい略して串に感じるからなのかな？死を連想するからみたいな感じで、串はダメなんだって。へえーと思って。だから、お茶もダメなんだって。香典返しのイメージがあるからなんだって。で、靴下もダメなんだって。なんで、相手を踏みつけると。で、スリッパも同じく。文房具もダメなんだって。なんか、勉強しろよって意味になるから、勤勉にやれよとか。だから、ハンカチもダメで、別れとかを表すとか。ええー、と、すっごい難しいじゃんと思って。もうじゃあ、いよいよ追い詰められたから、陶芸教室行こうと思って。 これもう送るもんないもん。お花とお菓子はいいらしいけど、今からお花を栽培するのも種からさ、ひまわりの種植えるのもっていう、なんでゼロからなんだよっていう。で、ね、まあ、だからとにかく高田先生のさ、どうしようかなと思ってさ、その喜寿の祝い、77歳ので、またさ、俺がさ、6月30日の月曜日に、日本放送の坂田先生がやってるビバリーヒルズにゲストに呼ばれてんですよ。で、その前の週に高田先生が、来週白山来ますみたいなこと言ってさ、なんかあいつどうせ数字取れないけど来ますみたいな。数字取ってますから言わないけど、ちょっとだけですよ、ちょっとだけですけど、撮ってますから、先生。風評被害やめてください。頑張ってますから。TBS ラジオはそもそも数字なんかにこだわってないという、偉大な志があるけど、こっそり撮ってるんですから。こっそり撮ってるの数字はいいんですよ。もう言ってんだよ、高田先生。あいつ数字取れないけど呼びます、みたいな。ひどいだろ？ほいで、あいつ何持ってくるかなみたいな。喜寿祝いに、みたいな。あいつどうせさ、なんか手ぶらで何も持ってこないんだろうなみたいなことも言ってんのよ。でもこれはさ、もう振りじゃないか。本当に何も持ってこなかったら多分ブチ切れると思うんだよね。でもなんかこれ持ってこなきゃいけないし、なんか持っていくなら普通に既存にあるもんじゃなくて、やっぱ手作りの子の方が先生もまあネタの一個として喜ぶかなみたいな感じもあってさ、ちょっと陶芸教室行こうみたいな感じで、で、マネージャーの山口さんとさ、山口さんなんかどっかあるって言ったら、ありますよつって、ここ有名なとこですから行きましょうつって、都内某所のところ行ってさ、まあ入ったらさ、まあなんか普通のビルでさ、もうなんか、ちょっと怪しいビルなんだよ。なんかちょっとこう、マフィアが住んでそうな。マジでここで陶芸やってんのみたいな。で、ガシャンって入ったらさ、結構20畳ぐらいのところかな、イメージで言うと。で、なんか、おばあさんとかがさ、ありがとうございます。いい陶器ができました。なんつって、じゃあおばあさん一緒にカシャーなんて写真撮ったりしてさ、あ、なんかアットホームな感じ。で、なんか5000円ぐらいなんだな。で、90分ぐらいかな。で、なんか陶器ができますみたいな感じでさ、へえーなんて思って。で、50ぐらいのさ、なんかやっぱこう土いじってるからかな、すっぴんの方が来てさ、お綺麗な方だったんだけど、あ、ちょっと、つって、こうなんか、そこにさ、なんか動画みたいな見せてくれて。で、なんかこう動画見てたらなんか面白くてさ、まずそのなんか土をこねるんだけど、それがさ、土殺しっていうらしいの。すっごいだろ？土殺しってなんかちょっと面白いなと思って、なんかそれで、これをなんかとにかくその土をこう細くこう高くしたりまた丸めたりっていうのをこう3回ぐらいこう繰り返して、まあ土をこう固めていく作業をまずしますみたいな感じで、でも大量の水となんかスポンジとかも使いながらこうやって、でろくろを足で回してみたいな、へえそんな感じなんだと思って、で俺と山口さん隣同士でさ、こう粘土をこねていくんで、土殺しっていうのやっていくので、こうグーンってやっててさ、で山口さんさ、こういうのやったことあるのって言ったら、いや、僕、図工が得意です、みたいな。で、俺すっごい不器用だから、ああ、そうなんだ。なんかさ、山口さんってさ、俺別にいい人だと思うし、あれなんだけど、時々なんかこう、なんだろうな、自己主張がある時あるんだよ。時々。いや、あっていいんだよ。で、この前もそうだよ。言わなかったけど、スナック行ったって話したじゃん。そこラジオではカットしてんだけど、スナック行った時もさ、なんか山口さんがさ、ママにね、スナックのママに、さーんって、なんか、付き合ったりとか誰かしてんのって、いや、付き合った。ってないっすね。なんか僕ぐらいの40半ばぐらいの年になって女の人と付き合うとすぐ結婚とかなるじゃないですか。あれがちょっと苦手で。嘘をつけ！なんだその見栄は。誰に貼ってる見栄なんだそれは。なんだそれはっていう心の中で思いましたけど、わざわざ山口さんに来てもらってるからグッと抑えて、俺が言ったセリフはそうだよねっていう。もちろんそうですよ。パッケージとしては、そうだよねっていう。もちろん言いましたけど、なんだよお前っていうのは、ちょっと思ってたかなっていうのを、スナック会じゃなく今言うっていう。土を殺してると、煩悩がすごいんだよ。あ、なんて山口さんあそこで見えはったんだろうっていう。そこ行くと、雄一はお父さんと同じ道を歩んでる。アナウンサーと一緒になる。ああ、でもその先は、その先はまた雄一みたいなのが生まれてっていう。あなたにとって家族とは他人ですっていう。貴乃花の連想ゲーム。繋がったーレッドチェア。弟子は家族ですって言ってた。あべこべになってたよっていう。煩悩がすごくて。土をこう。で、横で。で、したらね、やっぱね、山口さんの言う通りね、山口さん図工上手だって言うから、あんまり普段そういうこと言わない人だからさ、ほんと上手いんだよ。で、うまいんだけどさ、パッて見たらさ、やっぱ山口さんの煩悩なんだと思うんだけど、土殺してる時に、完全にちっちゃいおっぱい作ってたんだ。 これ違うの、本当なんで、重藤。本当なの。で、その50ぐらいの女性の人がじーっと見てんですよ。ここはこうした方がいいですねって、その、なんかその、おっぱいをこう、うまくさ、陶器に変えてくんだよ。で、山口さんもさ、な、ふわーってなってて、おっぱいが崩れちゃったから。で、俺は俺でなんか気づいたらさ、ものすごいでっかいチンポみたいなの作ってたの。このラジオ偏差値低いんだけど、本当に作ってたの。気づいてたら、俺の理想的な、仮首のでかいチンチンを作ってて、それを、ああ、ちょっと違いますね、つって、俺のチンチンをべちゃって潰したんだよ。ああっていう。で、もう一回さらにして、もう一回立ち上げて、これを何度も何度も繰り返すみたいな感じでさ、こう、面白いんだよ。ほんとさ、手塚治虫の火の鳥みたいな感じでさ、生まれては死に、生まれては死にみたいなことをその土で殺されていくの。だから俺のでっかい仮首のチンポ作ったかと思うと、なんか普通になんか陶器っぽいの作って、またチンポを作って、また陶器を作って、チンポ作ってっていうのを、何回もチンポが死んで、生まれ変わって、生きて生まれ変わってっていう、火の鳥陶芸編ですよ、もう。何度も人間というのは死んで生まれて、死んで生まれて、同じですよ。手塚治虫が伝えたかったことと。チンポが生きて、チンポが死んでっていうのを何回か繰り返されて土が死んでくんですよ。これ大丈夫なの？でもとにかくそれが出来上がってさ、面白くって。でなんかさ、これも言っていいのかわかんないけど、そのさ、やっぱ土いじってるとさ、お相撲さんとかって肌綺麗じゃん。だからなんか土だと、ほんとお相撲さんの肌ってさ、間近で両国とかで見るとほんと綺麗なのよ。だからあれ土の効果なのかなと思って。で、先生がさ、俺のそのやつをさ、バンバンバンバン潰していくわけですよ。まあ、手伝ってくれるわけ。丁寧に。で、こう、手をさ、間近で見るじゃん。だこれがさ、お綺麗なんだよ。で、やっぱ土いじってるからかなと思って、俺別にほんとにいやらしい意味じゃなくて、先生の手ってほんとに綺麗ですね。って言ったの。だちょっとね、照れてました。そんなことないですよ。なんですそんなのって、ニヤってされてて、でそれ山口さんのフット見たら山口さんもニヤって笑ってた。でまたおっぱい作って。煩悩がすごいんだよみんな。陶芸教室がエロいぞっていう気持ち悪いよ全体的に。なんでですかって言われて、いや、なんかお相撲さんとかってなんかその土でね、なってるとなんか肌綺麗じゃないですか、やっぱそういう効果があるんですか。いや、ないですよ、もう全然、本当に、昔よりもなんかシワが多くなっちゃって、そうは見えないけどなぁ、なんつって。で、また俺がチンチンでかいの作って、こう、また潰されてっていう。このプレイなんだよっていう。高田先生のために、でっかいチンチンを作ろうっていう。喜んでくれるに違いないっていう。そのチンチンの仮首のとこに宿踏みよって入れて、これをとにかく作ろうと思うんだけど、でもあんまりこう結局うまくいかなくて、何度も土を殺して、でもさ、ようやくさ、先生の力も借りて、なんかだんだんトントンと茶碗になってくんだよ。あ、なんかなってきましたね、みたいな。そうなんで、元は、今は茶碗なんだけど、元はなんかすっごいでっかいマラ祭りみたいなやつで。でもすごく俺なんか出来良くてさ、でも歪んでんの、ちょっと。その茶碗が。で、山口さんのやっぱお茶碗を見ても、やっぱ山口さんもちょっと歪んでて、まあ、歪んでますけどいいですかねなんて言われて。でも確かに俺さ、講師役の入って1年目とかで言われたんだよな、上の姉さんとかに。あんたはね、ほんと歪んでるよ、つって。あんたがね、見ているものは全て歪んでるって言われたの。ゼロにしなさい。講師役会に入ったらゼロにって、俺また生意気だから。ゼロになんかできるわけねえだろつって。やっぱなってなかったの、歪んでんだもん。茶碗が。歪んでんの。あ、でもまあこの歪みも手作り感があっていいでしょうなんて言われてさ。でも俺高田先生のために、高田先生のためにと思って。まあ、でもまあ、自分で作ってさ、もう唯一だよ、世の中にさ。ほいでもって、いよいよそのなんかアップルジュースとかも飲んでさ。で、なんかお菓子も用意してくれて、美味しい美味しいなんて思って。で、これ先生っつって、はいって、これいつ頃これ焼き上がるんですかって。まあ先生のね、高田文夫先生が6月25日、6月30日にビバリに行くから、で、その行った時がもう6月24とか5とかだから、まあ1日2日でまあ焼き上がってできんのかなと思ったらさ、そのさ、陶器の先生がさ、あ、そうですね、まあ大体8月いっぱいに出来上がります。ええー、っていう。そんな役ない時間かかるんですかみたいな。はい、っつって。そうなんだ、と思って。だから全然さ、先生の6月30日間に合わないんで、先生なんか江戸っ子だから、待たされるのとか嫌うじゃない。だからもうしょうがないから、これどうしようかなと思って、もうリスナープレゼントにしようと思って。ええー、と思って。もうだからしょうがない、リスナープレゼント。だから山口さんのもういいっすか、山口さんのリスナープレゼントですったら、はい、っつって。山口さんがもう本当怨念が、スナックのママに目を張ったりとか、いろいろある怨念がこもってるお茶碗ですよ。世に二つとない名器。 これ二つをですね、8月いっぱいにはどうも出来上がるらしいんで、ちょっと皆さんにね、プレゼントできたらいいなと思って。だからさ、高田先生にでも手ぶらってわけにいかないからと思ったら、うちの神さんがさ、その話したらさ、いやじゃあ私なんか高田先生のじゃあお土産考えるっつってさ、なんかいろいろ調べてくれたらさ、お酒の、先生お酒飲むのかなっつって、あ、多分飲むと思うよ少しぐらいならっつって、あ、そうっつって、したらさ、なんか自分でそのなんか書き込めたりするんだよ、そのお酒のさ、なんかこう種類みたいなの。で、なんか神さん洒落てるからさ、水カステラって書いてあるの。これ落語好きな人ならわかるけど、禁酒番屋って落語の中にさ、侍にしょんべん飲ましちゃうみたいな話あるんですよ。これはなんじゃって水カステラですみたいな。で、本当はお酒だと思って飲んだらしょんべんで、ふーんみたいな感じあるの。で、それ先生ラゴ好きだから水カステラって書いたらシャレてんな、みたいな。で、製造者のところも神さんシャレててさ、ジュケムって書いてあるんだよ。ことぶき限りなし、あなたの長命を祝います、みたいなさ、最高のプレゼントなんだよ。いや、これでいいじゃんと思って。そしたら、なんか紫がなんか、記事の祝いだから、なんか紫のちゃんちゃんこもつけようみたいな感じでさ、うちの神さんボンボンボンボン。で、行かなきゃよかったんだよ、陶芸教室なんてお前。最初から、あんなでかいチンポ作って、5000円も作っちゃって、お前。別になんかモテもしないリスナーにプレゼンするんだよ、お前。花田雄一の爪の赤でも飲めばいい。まあでも、作ったんでね、8月中旬、まあ、いっぱいにはできるってことなんで、皆さんもしよろしければ、ということで、一回ちょっと CM 行きましょうかね。CM です。
問わず語りの神田伯山。
TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェンスーです。
フリーミカです。
ご助会員のみんなと楽しむ運動会を今年も開催しちゃいます。題して、緑のオーバーザさん安全第一、私たちの大運動会2025。
数組、イカ組の2チームに分かれて、玉入れ、綱引き、大玉送りなどの競技を一緒に楽しみましょう。運動が苦手な方でも大丈夫。クイズ大会や棒踊りもやっちゃいます。
9月27日土曜日、横浜分隊でお会いしましょう。現在先行抽選の申し込み受付中。詳細はイベント特設サイトから。
みんな安全第一だよ。
OSOS。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして、そう、ちょっと皆さんにね、ご紹介したい本がありまして、暦の雫というね、沢木幸太郎さんが、まあ、あの沢木さんというとね、なんか深夜特急とかでおなじみだと思うんですけど、初の時代小説ということで、これ実は朝日新聞で2年ぐらい連載されてまして、あの私ね、朝日新聞社からね、そのなんか連載小説なんで、まあ2ページずんぐらいとかね、ポンポンポンポン毎回事務所に送ってきていただいたんですけど、なんで送られたかっていうと、これ講釈師が主人公なんですよ。しかも江戸時代の馬場文庫っていう人で、で、これが信じられないことに、歴史上多分芸人史上例がないんですけど、あのいわゆる打ち首獄門にあったんですよね。まあ、いわゆる処刑されてるんですよ。だから市中引き回しの上、首跳ねられて、で、小塚っぱらに首3日間さらされてるっていう、唯一の芸人が馬場文庫なんですよね。だから CFG 冷静に考えると、俺もチンポチンポ言ってるから、多分僕も TBS ラジオで首さらされる日が来ると思うんですけど。もうヒロシの首はさらされてるから。で、その文庫のほとんど資料残ってないんですよ。ただ、これは本当に歴史上にいたってことは分かっていて、で、本当に少ない少ないですね。あの資料から、まあ、沢木さんがですね、まあ、この馬場文庫ってどういう人間だったかっていうのを、もう550ページにわたる、もう長大な時代小説として書き上げたものということで、誰もが魅了する主人公として鮮やかに描き出すっていう。で、このさ、文庫の時代っていうのがさ、また、浅草でさ、深い指導権っていうさ、講釈師がいてさ、これ、石垣寺有名だもんな。こいつはいっぱい資料残ってんだよ。で、こいつは、浅草とかの境内で何やってたかっていうと、張り扇の代わりにでかい巨大なチンポの張り方を、それをペシペシ叩きながらワイダンをやってたんだ。こいつめちゃくちゃ人気あったんだって。深い指導権、平賀源内が俺の師匠だってたんだよ。深い指導権のこと、でかい巨大チンポを叩きながらやってること俺なんだよ。俺が前半やってた深い指導権芸ですよ、あれ。ワイダンをずっとしてた。で、二代目市川團十郎と双璧だったっつうのは人気が。でもそれも深い指導権が勝手に言ってたっていう。 でもなんか、その深い主導権が往来でね、浅草でもって、わーってその、でっかいチンポの張り方でもってパンパン叩きながらさ、ワイダンみたいなの喋ってて、それでもって、わーわーわーわーお客がめちゃくちゃ受けたっていう。だからその深い主導権の、その芸が面白いみたいなこと、日記とかいろいろ残ってんだよね。だからそういうのもあって、平賀源内とかも、うわ、すげー面白いみたいな。そこ行くと、このババ文庫は女将に対して批判して、打ち首獄門ですよ。肩やチンポの張り方でバンバン叩いて、人気があったっていう。俺、指導権寄りじゃんかっていう。でもなんかこれがさ、いいのが、なんか俺、作家ってすげえなと思ったのがさ、文庫のわずかな資料でね、この男を死罪にするっていう4行ぐらいのさ、そのお上のそのさ、その判決文みたいなの書いてあるわけ。で、それで、まあ、どこに住んでたとか貧しい公爵士だってわかるわけ。で、沢木さんがさ、実際にそこに住んでたところも令和になってるから全然周りも違うんだけどさ、そっから、なんか文公が、まあ、いわゆる通っていたと思われる公爵場っていうのを、その、自分のその文公の家とその公爵場の間を歩く。したら、今みたいに信号がないだろうから大体30分ぐらいか、みたいな。で、その途中にさ、歌舞伎やってる、その、歌舞伎座みたいなのあるわけだよ。ね。当時は、なんか、三座って言われてる。で、そこで多分さ、歌舞伎座の客とかって、わーわー盛り上がって、歌舞伎役者よかったなってやってる。だから、貧乏な、ババ文庫がさ、その自分の自宅から公爵場に行く、その道すがらに、そのなんか歌舞伎やってるところあるわけですよ。で、多分、沢木小太郎は、ここ行きたくないだろうと。貧乏公爵士で、ジャンルは違うといえ、向こうは、なんかすごい盛り上がってて、で、多分、迂回していったんだろう。違う道から行ったんじゃないかっていう、その妄想で書き上げてるわけですよ。俺、作家先生ってほんとすごいなって、時代小説デビューで、この読みやすいのが、ものすごいなんでしょうかね。公爵士みたいに、間にですね、お客を置いてかないように入れ事みたいな感じで、ちゃんと丁寧な解説していくんですよ。で、この丁寧さが、いや、めちゃくちゃいい本だなって思いました。ただはっきり言っときますけど、あの2年前の分のあのちょこちょこちょこちょこ送られてきたの読んだんですけど、ちゃんと改めて読んでないから、ほぼ読んだのはですね、序章の30ページまでです。皆さんが読んでいただければ、後で僕も読もうと思いますけど、ペラペラめくるとね、深い指導権出てきます。指導権出てくる。まあそういうところもちょっとお楽しみにしていただいてね。まあそういうわけで僕もね、TBS ラジオの打ち首獄門にならないように、でも考えたら、重藤さ、これさ、なんか、最初前半チンポチンポ言ってて、眉を潜めてたリスナーとかも中にはいると思うんだよ。だけど、最後にこの CM 明けにババ文庫が打ち首獄門になっちゃって、現代のコンプラを解いている、これが、すごいラジオだね。深く変えられてるね。これね、普通考察ってね、リスナー勝手にやんだけど、もう俺が言うから。伝わらないから。なぜなら TBS ラジオに首切られる可能性あるから。繊細だから今。でもそうじゃないんですよ TBS ラジオさんって。現代に通ってるんです。昔の公爵士の沢木光太郎さんを引っ張ってきてコンプライアンスはとか、打ち首獄門はとか、そこに行くと深い指導権は許されている、このなんか江戸時代の空気感と、それと現代と合わせて喋ってるんですよって。ただチンポチンポ言ってるだけじゃないですよっていう。まあそういうわけで今日もチンポラジオ終わります。これで翌週やってなかったら理解されなかったってことだな。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべてラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
週刊文春ウーマン2025夏号、特集は人生後半のお金のすべて、老後資金、将来の年金から熟年離婚、親の相続まで。三浦友和73歳カンヌで語った半生と家族、稲垣吾郎、金原ひとみ、生と正義を考える。週刊文春ウーマン発売中。
次回のワンジェイは新人アナワンジェイ初泣きスペシャル。今年入社したばかりの全国のフレッシュなアナウンサーたちが生出演、サイコロトークに挑戦します。スペシャルゲストはもちろん小堺一機さん。日曜日の朝を笑顔に、ワンジェイは朝8時スタート。
TBS ラジオ。
TBS ラジオの番組グッズがネット通販でも購入できるってご存知ですか？ぜひ TBS ラジオグッズで検索してください。10時です。